聖書の箇所をお読みいたします。今日の聖書の箇所はコリントの信徒への手紙2章の1節から5節までになっております。聖書後半の新約聖書300ページ301ページになっております。聖書後半の新約聖書300ページ301あすいません3そうですね、300ページ301ページになっております。ではお読みいたします。兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。そちらに行ったとき、私は衰弱していて、恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。私の言葉も私の宣教も、知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それは、あなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。では、キリストイエスにあるものという題で、末森神学生に取りなしの祈りの後にメッセージの方をいただきます。お願いします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、皆を心より賛美いたします。この素晴らしい日曜日、今日もあなたの変わらない真実によって、私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたの体であるこの神殿へと導いてくださいましたことを心から感謝いたします。今日もあなたは私たちと共に生きてくださり、御言葉を通して私たちに力を与えようとしてくださっております。どうぞ主よ、語る者の口を清め、霊の力によってあなたが今共に生きて働いていてくださることを大胆に語る者とならしめてください。また共に今日語られる御言葉の命に、私たち一同が余すところなく預かることができますように、聖霊様どうぞ豊かにご自由にお働きくださり、主よ、あなたの御業を今日この日曜日、あなたが聖別されたこの安息日に成してくださいますように、心からお願いいたします。私たち過ぐる一週間もそれぞれの場所にあって、自分自身の弱さに悩み、また問題の中で思い煩い歩んでまいりました。祈ることが困難な日々もございました。しかし主よ、あなたはどのような時にあっても十分に恵みを注いでくださる方です。どうぞ主よ、今日のこのあなたが語られる宣教において、私たち一人一人が力を受け励まされ、そして出ていくものとならしてくださいますように、心からお願いいたします。今日の最初から最後まで主をあなたの御手にお委ねいたします。一切の栄光をあなたにお返しいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。今日も多くの方々の本当に祈りに支えられて、このように宣教に立つことができます。幸いを、感謝いたします。またですね、このように中川圭一兄弟との司会で宣教する日が来るとは思ってもいませんでして、本当に20年前を思い出すと、もう本当に、主の御業は素晴らしいなと、感動しているものであります。 私たちはいよいよ来週ペンテコステ礼拝を迎えようとしております。ペンテコステをこの待ち望むこの時に、私たちに主は絶えずですね、祈ることを教えてくださっております。毎日朝語られる蒼天のメッセージ、また先週野口牧師を通してうめきを持って聖霊様が取りなしてくださっていること、そのことを私たちが日々ですね聞かされて、本当に主の恵みの中で生かされていることを思います。私たちの主イエス・キリストは十字架上で死に、そして三日目によみがえられました。その時40日間弟子たちに現れ、また500人の人々と出会われたと聖書には書かれております。しかしペントコステの日まで10日間集まって熱心に心を合わせて祈っていたものは、今日先ほど購読で読みましたように、使徒言行録にあるように120人のものであったと書かれております。私たち教会にこのように多くの祈らなければならない課題が日々ですね本当に積み上げられているこの状況の中で、私たちが主に求めなければならないことを私たち思わされております。私たちの人生に起こる様々な問題は何一つ偶然に起こっていることではありません。神様の辞書というのがあったかわかりませんけれども、神様の思いにですね、無意味という言葉はきっとないと思います。私たちの毎日の生活ではですね、時に、もう私のこの進学校での生活であったりですね、毎日の一日の生活を思うと、あ、無意味に時間を使ってしまったな、本当に、特にやらなくてもいいことをなんかダラダラとやってしまったなとかですね、生活を見て思うんですけれども、それゆえ、毎朝ですね、私自身も主が与えてくださったこの時間を本当に無駄にすることがないように、しっかり与えられた本当に長い時間じゃないですからね、主が与えられた時間は決まってますから、その時間の中で本当に、私たちがしっかり主の御心に従っていくことができるようにと祈るわけですけれども、神様にとって起こされる問題は全て私たちに与える恵みであり、全てが神様の許しの中で起こっているということです。病の癒しをはじめ、また家族の救い、私たちはこの地域の魂の救い、そして言うまでもなく世界宣教のために私たちは祈っていかなければなりません。明日は週報にも書かれておりますけれども、いよいよ野口牧師ご家族をインドネシアに使わすためにですね、明日は野口牧師そして金先生が最後の最終面接ですね、連盟において行われます。そのためにも私たちは心を合わせて今日も祈らなければなりません。また続いて6月の2週目にはですね、理事会も行われます。そのようにして私たちが一つ一つこの与えてくださった世界宣教の使命をしっかりと果たしていくために、一つ一つ主が祈りの課題を与え、そしてその一つ一つを本当に熱心に祈ることを私たちの教会に教えてくださっています。それは私たち一人一人がこの教会に集まって、それぞれ与えられた問題の中でこの教会に集い、そして共に祈るためであります。聖霊の日を待ち望み熱心に祈っていたこの120人の人たちとなるためです。500人いたその残りの380人ではなく、この120人に一同が集まっている時に聖霊が下りました。そのように私たちがこの120人のものと、今ここでは少ない数ですけれども、しかし主の目から見れば本当に尊い一人一人が選ばれたこの120人のものたちであると思います。そして言うまでもなく、この私たちに主が祈りを与えてくださり、また祈りを起こしてくださっているということは、主がこの教会に聖霊の火を注ごうとされているということです。聖霊の火は力です。神様の力です。私たちは誰一人この力なくして信仰生活歩んでいくことはできません。そして私たちは今日の使徒言行録にありますように、その力を受けて出て行って宣教するものとなるのです。 人一人が復活の主の証人として選ばれ、弟子として今日も教会学校で学びましたけれども、弟子としてこの世の中にですね使わされていかなければなりません。ということは、この聖霊の火を受けても受けなくてもいいと、そういう人はいないということです。私たちは皆この聖霊を受けなければならないということです。大変日本人はですね遠慮深いと言われてますので、この日本の教会でもですね、本当に遠慮深く聖霊の火を求めて祈っているという教会が本当に少ないのは現実です。しかし私たちはそのことにおいて本当に遠慮せずにですね主に求めて祈らなければなりません。なぜなら今日のところで使徒言行録購読いたしました一章の四節のところで、イエス様が彼らと共に食事をしていたとき命じられたとそのように書いてあります。エルサレムから離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。主がこのようにしてエルサレムで離れずに、そして約束の聖霊を受けることを命じられたということです。そしてそのために教会に様々な問題を起こしですね、主が本当に私たちのこうお尻を叩きですね、一同が集まって祈るように主が導いてくださっているのであります。なぜなら、使徒言行録2章にありますように、一節からのところに書かれておりますように、聖霊は一同が一つになって集まっているところに注がれるからです。言い換えるならば、一同が集まっていないところには、聖霊が下らないということです。内村勘蔵はですね、このことに関して聖霊は団体の上に下るを上足とすると、そのように語っております。そのために先週も私たちに野口牧師を通して聖霊様自らが私たちのために取りなし祈り、そしてまた私たちはその力を受けて祈る者へとならなければならない。私たちが聖霊様が祈ってうめきを持って取りなしてくださっている中、私たちもその聖霊を受けたならうめきを持って取りなしていかなければならない。一同が集まってうめきを持って祈っているところが教会であると、それが教会の本当の姿であると、そのように野口牧師を通して語られました。そうです、この日本の教会において今このうめきがどれほどなされているでしょうか。神学校の先輩がですね、最後専攻科の1年では、半年ほど、各教会にですね、一つ選ぶんですけれども、教会に、研修生として使わされます。そしてその今使わされているその先輩が、ある大きな教会ですね、100名の礼拝出席者だと聞いております。その教会ですけれども、祈祷会には 4、5 名だというふうに言っておりました。私たち、この教会が教会、生きた教会とするのに、このうめきがなされているかなされていないかということを言うならば、この数が教会にするのではないということです。もちろん100名礼拝出席、私たちも80名の礼拝出席を本当にビジョンとして掲げ、続々と救いが起きなければなりません。しかし、この人数が増えることが教会を教会たらしめるというわけではないということです。私たちはこの日本の 1% のクリスチャンというこの人口の壁も打ち破らなければなりません。しかし、その数が教会にするわけではない。私たちのこのうめく祈りが、教会で一同になって集まって祈っているその祈りが教会にするということです。それを思うなら、私たちは80名の礼拝、そのように主がなしてくださることを信じ求めます。またその時に同時に祈祷会がさらに今の2倍、3倍、4倍とですね、祈祷会のその人数も祝福されるように共に祈らなければならないと思います。私たちがこの神様が様々な問題を通して祈りを起こされるこの時、今日はこの使徒言行録のところから、主がエルサレムを離れずこの約束の聖霊を待ち望むようにと語ったことを、今日は私たちは御言葉から聞いていきたいと思います。この祈りは、 また宣教がエルサレムから始まると主はおっしゃいました。今日の説教タイトルはキリストイエスにあるものというふうにさせていただきましたけれども、これはキリスト者ということです。この、ギリシャ語でですね、このエンクリストイエズスというふうに書かれているんですけれども、インジーザスクライストということですね。キリストの中にいるものということです。このことにキリストイエスにあるということはどういうことかということを、内村勘三先生はですねおっしゃってるんですけれども、キリストイエスにあるものとは何を意味するか、もちろんクリスチャンを意味する語ではあるが、キリストのしもべと言わず、またキリストを信じるものと言わず、キリストにあるものというのを言ったのには意味がある。これはキリスト信者との最も深き関係を語る言葉であると、そのように書いています。キリストを仰ぐとか信じるとか、またはキリストのしもべとか言えば、未だキリストと己とを別に見たのである。キリストにあるというのは、己をキリストの中に入れてしまった状態である。キリストの大いなる霊の中に我が小さなる霊が入って二者一つとなったことであると、そのように内村貫三先生はおっしゃっています。私たちがこのキリスト者と誠のキリスト者となるとき、イエス様が今日おっしゃったのは、エルサレムを離れずにそこで約束された聖霊を待ちなさいということです。ある仲介書にこの使徒言行録をですね、B.F. バックストンという方の仲介書を読むならば、この使徒行伝にはですね、3つの大切な、キーワードがあると、そのように書かれていました。それは神の霊、神の言葉、神の人、この3つのキーワードがあると言っています。つまり神の霊を受けるということ、それは聖霊充満であるということ、そして神の言葉、その聖霊によって神の言葉を受け、御心に生きるものになるということ、そして御心に生きるその主に従う中で、私たち一人一人が神の人とされていくこと、その3つがこの使徒言行録に書かれている、その大きな大切なことだと書かれていました。そしてこの方はですね、そのことが何かが欠けていることが多いと、そのように、語っておりました。私たちはただ聖霊充満でもう前が見えずですね、霊に満たされてるからこうだあだと、そのように言って神の御心を本当に悟ることなく進むことは神様の御心ではありません。また私たちが、それこそ内村貫三先生が書いてあるように、聖霊を受けずに聖書を読んだり、また神学を勉強してもですね、有害あって無益であると、そのようにまで内村先生がおっしゃっているように、私たちは聖霊の力を受けて、そのことを通して聖書もまた神様からの言葉を受けることができます。またその召しに従うことによって、私たち一人一人の本当に内側から作り変えられていきます。この時復活された主は弟子たちのもとに現れ、そしてエルサレムから離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいと、そのように言いました。そのことは弟子たちにとってどのようなことを意味するでしょうか。また私たちにとってエルサレムを離れずにとはどのようなことを意味するでしょうか。もちろんエルサレムは教会ということが言えます。教会から離れて私たちは聖霊を受けることはできません。そして同時に言うまでもなく、エルサレムとは弟子たちが失敗した場所であります。今日も教会学校でですね、私たちはバプテスマを受け、そして弟子を作っていかなければならない、最後まで主に従う、そのような弟子を作らなければならないと私たちは学びました。そして弟子であれば、その主の御心を行うもの、そのようにならなければならないけれども、このエルサレムで弟子たちは従うことができずですね、イエス様の十字架を前に皆逃げ出してしまいました。そして最愛の弟子であるペテロはですね、三度主を否んだ場所でもあります。しかし主はそこを離れないで約束の聖霊を待ちなさいとおっしゃったのです。ルカ伝24章によるならば、復活の記事が書かれておりますけれども、 お読みします。ルカでの24章の45節からのところを読みますならば、そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国々の人々に述べ伝えられると、エルサレムから初めてあなた方はこれらのことの証人となると、そのようにエルカ伝では書かれています。私たちは、自分が証人になるというときですね、何か得意な場所で、自分が何か誇れるものがある場所で、主の証人になりたいと願うものです。そんな今日のエルサレムのようにですね、自分の失敗してしまった場所、また恥をさらすような場所、そのようなところではとてもじゃないけど証人になれない。私たちはそのように思うんじゃないでしょうか。自分自身の本当に覆い隠したい、そのような罪や弱さ、私たちが本当に主の愛を受けているのに、なかなか主に従うことができない。また自分の家族でさえ愛することができない。クリスチャンであればですね、父母を敬え、今日はまあ母の日でありますけれども、本当に感謝して、また敵を愛しなさい。このようなことは私たちは本当何度も聞いていると思います。そのことは私たちはよく知っております。しかし、まさにパウロが言うように、私たち御言葉を聞いていても、欲する善は行わず欲しない悪を行う。私はなんと惨めな人間なのでしょうかと、そのようにパウロが言ったように、なかなか私たちは現実、本当に主に従うことができないものであります。しかし、今日のところを読むならば、その現実から離れずにそこから始めなさいと主はおっしゃっているのであります。そこで祈り求めなさいと主はおっしゃっています。何か特別なこれができました。私にはあれができました。だから主の弟子になるのではありません。いや、むしろ私たち、この足りない自分の弱さ、不信仰、不従順、主がこれほどまでに愛してくださっているのを知りながら、その愛に喜んでこの身を委ねることができない。思い患ってしまう。その自分の貧しさを知るそこで、そこから始めなさいと主は今日おっしゃっています。そして、主が弟子たちに言われたのは、その弟子たちが失敗した場所だからこそ、弟子たちが祈ることができたからではないでしょうか。本当に苦しみの中でこそ主を求めることができたからではないでしょうか。まあ、これもある授業の時のお話なんですけれども、まあ、ある新学生がですね、自分の教会は大変こう立地もよくですね、こうなんていうんで、お金持ちの多い地域に教会があるので、私たちの教会はですね、何にも問題がありません。だからその時ですね、私がこうレポートの発表で、こういうようなことをですね、教会は本当に病の癒し、この高校を求めなければならないんじゃないでしょうかという、そういうようなレポートを書きましたら、その方がですね、それはどうでしょうか。私たちの教会にはそのような求めることはありません。そしたらダメですか？ってそのように言われてしまってですね、もう返す言葉がなかったんですけれども、本当にそうでしょうか？本当にないでしょうか？求めることがない人いるでしょうか？家族の救い、皆さん家族救われているでしょうか？また自分、何よりも自分自身の罪の問題解決しているでしょうか？そのような中で私たちが本当に自分の弱さを知るときに、主を求めること、そのことが始まるのです。本当に貧しさを知るところから、主は私たちと出会ってくださるのであります。有名な箇所です。マタイ5章3節に、貧しい人は幸いである。天の国はその人たちのものであると。そのようにイエス様がおっしゃいました。この言語で言うならば、この貧しいというのは、霊において貧しい人ということです。そうです。それが私たちです。それがキリストにあるものです。私たち何も誇れるものがない。主以外に頼るものがない。私たち霊において本当にいつも 本当に貧しいものだから主を求めるしかない、それがキリスト者です。私はこれがある、あれがある、そしてこれほどのことができる、だから証人である、そうではないんです。だからイエス様は今日あなたのエルサレムから始めなさいと、そしてあなたはその現実の中で主が栄光を表す器とならしめてくれるということをおっしゃっているのではないでしょうか。今日の聖書箇所ですけれども、第一コリントの、一章、今日読みましたのは二章のところでありますけれども、一章のところにですね、このように書かれています。一章二十六節のところに、兄弟たち、あなたが召された時のことを思い起こしてみなさい。この時コリントの教会は、このようにパウロが手紙を送った時はですね、この教会の状態は本当にそれぞれが霊に満たされてですね、さまざまな力を持って、そして本当に神様の御心を本当に行い、教会もきっと盛んになっていた時です。しかしその時に人々の中からは傲慢が出てですね、また自分に何ができる、そして自分ができたことによってできなかった人を見下げている、そのような状況が教会に起こっていたわけです。そのような中でパウロはこのように、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい、まさにキリストイエスにあるものがどういうものなのか思い起こしてみなさい。それは人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。そしてそのことによって全ての人が神様の力を知るようになるためです。そのようにパウロが語りました。私たちは全てが神様の恵みによってなっています。自分の力ではない、神の力によって、こちら側には全く誇るものがない、いやむしろ誇るどころか、本当に自分自身を見れば惨めなものである。しかし私たちはそこにおいて主を明かしすることができます。なぜなら主はその私たちのために十字架上にて苦しみを受け、私のために死なれ、そして罪や病、呪い、そしてその死においても完全に勝利してくださったからです。先ほど賛美しました、死にて死に勝ちし、そうです、死にして死に勝ちし、完全なる勝利を主が遂げてくださり、そして復活され、主は今も私たちと共に生きておられるからです。そのことの私たちは証人とならなければならないのです。そしてこの私たちに永遠の命を与えてくださいました。約束、天国の約束を与えてくださいました。先月ですね、私の主人の義理の父が亡くなりました。そしてその時告別式ミサ、カトリックのミサ、告別式がカトリックで行われたんですけれども、その時ですね、神父様がこのようなそのメッセージの中で、この罪人に永遠の命が与えられたということ、そして天国が約束されていること、これが最も大きな奇跡でありますと、そのようにその方がおっしゃいました。そうです、私たちにどのような貧しい中にあっても、私たちに永遠の命が与えられている、そして天国の約束がある、そして本当に私たちのすべての罪を主はあがなってくださった。パウロはガラテヤ書で、生きているものはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのであると、キリストイエスにあるものであると、そして私は神の恵みを無にしないと、そのようにパウロが言いました。この十字架の恵みを知っていたパウロの宣教は、今日のコリント2章にあったように、まさにですね、この兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。 そして私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでしたと。それはあなた方人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためです。そのようにパウロが語りました。私たちが信仰者としてキリスト者として歩むとき、私たちの力ではない、徹底的に神様の力によって恵みによって私たちは証人となっていきます。そしてもちろん私たちは病の癒しのために祈りですね、また家族の問題の救いのために祈ります。そしてそのことを本当に印を持って、主は先ほど圭一兄弟が祈ってくださったように、そのことを持ってもですね、私たちに本当に印を持って表してくださいます。しかしそれは私たちがその印を持って終わりではなく、印を持ってさらに私たちが信じるようになるためです。私たち皆が人の知恵ではない、力ではない、神によって信じるようになるためです。そのために主は印を行われます。しかし私たちがその印を求めて、もちろん祈ります。そして印を事実主は与えてくださいます。しかし印があるから私たちは証人になるのではありません。私たちが何かできたから、先ほども言いましたけれども、何人救った、もちろん素晴らしいことです。本当に祈ることができる、それは本当に素晴らしいことです。しかしそのようなことができたときに私たちが証人になるのではないということです。エルサレムから始めるということです。私たちがそのような場所において、こんな私にも主が働いてくださり、このような私もイエス・キリストの血潮によってあがなわれ、救われ、許されて永遠の命に預かっているんですと、私たちはどのような状況にあっても告白することができます。なぜなら主はどのような貧しさの中にあっても、私たちにあなたは高価で尊いと、そのようにおっしゃってくださるからです。そして主は私たちに約束の聖霊を注ぎ、そのような者たち、賭けの多い者たちです。弱さを覚える私たちです。しかしそのような者に聖霊を注ぎ、地の果てに至るまで主の証人とならせてくださると、そのようにおっしゃっています。私たち皆がこの恵みに預かっています。今日最初にですね、彰子で読んだところにエレミアの9章に書かれている通りです。主はこう言われる、知恵ある者はその知恵を誇るな、力ある者はその力を誇るな、富ある者はその富を誇るな。私たちに知恵がある、力がある、富がある、そのようなものを誇るんじゃない。むしろ誇る者はこのことを誇るがよい。目覚めて私を知ることを、目覚めた時に私たちが主を知っているということ、主と共にいるということ、そして主こそ私の神であるということ。そして主は続けて言われました。この地に慈しみと正義と恵みの技を行うこと、そのことを私は喜ぶと、そのように主がおっしゃいました。私たちそのような今のこの現実の中にあって、主が私たちを通して働いてくださり、そしてこのところでもですね、主は私はそれを喜ぶと、喜ぶだろうでもない、喜んだでもない、今まさに主がこの地に慈しみと正義と恵みの技を行おうと私たちを通して喜んでくださるということです。喜んでくださっているということです。私たちがこのいよいよ野口先生ご家族をインドネシアに使わします。本当に私たちはそのことを最後までですね、祈りの手を高く上げて使わさなければなりません。そして主がいよいよ慈しみと正義と恵みの技を行う、その喜びをもうすでに今主が備えてくださり、もう主は喜んでいてくださるということを私たちは知らなければなりません。これから私たちが頑張ってですね、主を求めても、そうです、求めていきます。 そのことで主が喜んでくださる。もちろん喜んでくださります。しかし主はどのような貧しい時にあっても、本当に祈れない時であっても、私たちの教会に、また私たちこの教会につながる一人一人に、慈しみと正義と恵みの若座を行うことを喜んでいてくださるということです。そのことを私たちは忘れてはなりません。それゆえ私たちは、この主が必ず与えると約束された、この聖霊の注ぎを求めて祈りましょう。初代教会に下ったあの聖霊の火が、等しく私たちの教会に注がれ、そして本当に多くの病が癒されですね、一日に3000人の人が救われた、そのような恵みの技が、この教会においても、またこの狛江の地域にあって起こることを祈りましょう。そして私たちが、パウロが言ったように、この霊と力によって証明することができるように、自分の功ではない、自分の何でもない、ただ主だけを誇れるものとして告白することができるように私たちは祈りたいと思います。今日は母の日でですね、先日私は野口先生と金先生と話しているときに、今日のこの日曜日が母の日であるということをハッとさせられました。そしてこの、まあ、先生方とですね、本当に桜子さんがこのような道に歩まれたのは本当に母の祈りですねということを先生ご夫妻に言っていただいてですね、そして私はもう日曜日説教のことだけをもうただひたすらにそのことだけを考えていましたので、その日母に感謝する日だということはすっかり忘れておりましたけれども、本当に改めてですね、この母の日ということで私はどれほど母だけではありません、本当に両親に祈られてここまで来たかということを改めて本当に思わされました。まあ、母はですね、私のことを生まれた時からあなたは反抗期だったからというふうに言うんですね。その反抗期の娘が本当にどれほどですね、もう自我も強くてですね、姉よりも本当にもうなかなか父母に従うことができずにですね、本当に自己主張を激しく、またどれほどその中において父母を傷つけたことが分かりません。そしてまたその癖ですね、本当に落ち込みやすくですね、さらに体も弱いものですから、本当にいつも、まあ、何かしでかしては胃が痛い、胃が痛い、ママ胃が痛いと、まあそんな風にですね、もう自業自得なんですけれども、そのようにしているものでありました。しかしその中でいつも私自身がにですね、母が語ってく言ってくださる、言ってくれることはですね、あなたはあなたらしくいなさい、ありのままのあなたを神様は愛しているんだから、あなたはあなたらしくいなさい、そういうふうに母はいつも言っていました。そのまんまですね、それをそのまんま受けて33年間ですね、そのまんま来てしまったもんですから、今本当にてんてこまいなんですけれども、しかしですね、本当にそのような私は本当に人と比べる、そのような本当に、ですね、自分自身の罪があります。そのような時にも、そのことを見て、あなたはあなたらしくいなさい。神様はあなたとしてお作りになったんだから。そのような言葉で私は本当に励まされてきました。また時に祈りですね、そして厳しくですね、クリスチャンとしての行動はこれは一体どうなんだということを、また時に言われたりしてですね、その本当に両親に心配かけながら、まあ、私はそのような中で留学したわけですから、どれほど両親は心配だったかと思います。最後栄養失調になって留学から帰ってくるからですね、もうその時の本当に両親の思いとは本当に、その中でどれほどその留学中見えない中で母と父が祈ってくださったかと思います。本当に心配して、そして時に本当に寄り添いですね、共に祈り、そして具合が悪い時には本当に体をさすりですね、そのようにして、そのような本当に両親の愛の中で、また祈りの中でここまで私が歩んできたことを本当に主に感謝します。そしてそのような肉の両親でさえ私たちをいつも気にかけ必要を与えてくださいます。ルカ伝11章11節、まして霊のお父様はどれほど真実なものを持って私たちを愛してくださっているでしょうか。ルカ伝11章のところに有名な場所です。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。 このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。アーメンです。私たちは今日この言葉をしっかりと主から受けた言葉として、求めていかなければなりません。求めるものに、天の父は余すところなく祝福で満たしてくださいます。聖霊を注いでくださいます。最も良きものを私たちに与えてくださいます。しかし同時にここで求めるものにと書かれております。私たちは求めて主に本当に最後まで戸を叩き続けるものになりたいと思います。それが私たちキリスト者の姿です。霊において貧しく主に頼るほかない、それが私たちです。主イエスキリストの十字架の他に誇るものがない、それが私たちキリスト者です。そしてその私たちに主が聖霊を注ぎ、私たちを地の果てに至るまで証人とならせてくださる、そのように主が語ってくださいます。いよいよ私たち来週ペンテコステを迎えますけれども、私たち一同が集まって聖霊の日を、この約束された聖霊の日を力を受けたいと思います。そして罪からの解放が起き、私たちの中の病が完全に解放が与えられ、回復が与えられ、そしてすべてそれぞれに与えられたすべての問題に勝利が与えられ、またそのことによって私たちの本当に内側が、愛することができないものが愛するものに作り変えられ、誠の悔い改めが私たちに与えられ、私たちが本当に御心に従う、主に従うものとなっていきたいと心から願います。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆を心より賛美いたします。今日もあなたの圧倒的憐れみと慈しみ、そして恵みの中で私たちをこの場に招いてくださり、あなたの生きた命である御言葉に預からせてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちそれぞれ弱さを覚えるものです。祈らなければならないことを分かっていても祈ることのできないものです。主よ、どうぞ私たちに約束の聖霊を注いでくださり、私たちが根っこから作り変えられて、聖霊様あなたのうめきを持って取りなしてくださる、その祈りとともに私たちも立ち上がり祈ることができますように、どうぞ私たちに力を与えてください。祈りの霊を与えてください。真理の霊を与えてください。主はあなたの御心がいつもわかることができるように、日々祈る力を与えてください。そして私たちのこの教会に与えられたこの世界宣教の召しを最後まで使命を果たしていくことができますように、一人もそのこの使命に欠けることなく、主よあなたが本当に再臨されるその日まで私たちがこの使命に立つことができますように、力を与えてください。そして病を完全に癒してください。そして私たち本当に愛する者たちの救いをこの教会に起こしてください。集った者すべての家族をこの教会に余すところなく迎え入れてくださいますように、主を心からお願いいたします。主よあなたは求める者に必ず約束の聖霊を与えてくださいます。求める者に大いなる祝福を持って答えてくださる方です。主よありがとうございます。あなたの皆を心より賛美いたします。どうか私たち新しい習慣、主と共に起き、主と共に目覚め、主と共に本当に一日毎日一分一秒あなたと離れることなく生きるものとならせてください。心から主よあなたの皆を褒めたたえます。感謝いたします。尊き主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。